町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちらです。
社長が交代したくらいで東芝の負の遺産はなくならない。
僕はこの番組で先週東芝の問題について次のような指摘をしました。イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから2兆円を超える金額での買収提案を受けたことに着目、外為法に基づく政府の事前審査が必要になるのではないかという側面を大きく報じるメディアが目立ってたんですが、ピンボケじゃないのかっていうこと、むしろこの買収劇では事実上再任が危うくなってた車谷信明社長兼 CEO らの自己保身ではないかとの疑念のあることこそが本質的な問題ではないかということです、でなぜそう言ったかといえば、敵対的な M&A 企業の合併買収に関する防衛策でも同じなんですけども、経営者の自己保身のための M&A は後々の経営の重になって株主の利益を損なうリスクがあるため決して許されない行為だとされているからなんです。そしてまさに今週起きたことは、 CVC の買収提案が車谷氏らマネジメントの留任を求めるものであったことが露呈、任期が2ヶ月ほど残っているこの段階で車谷氏の途中解任も辞さないという動きの活発化があり、抵抗しきれないと車谷氏が辞任、急転直下の社長交代劇に発展しました、そこで今週はその辞任劇の真相を踏まえ、本質的な東芝の経営問題は何らか解決していないということをお話したい、さらに次の東芝問題の焦点は何かということも展望しておきたいと思っています。
先週の番組の後に掲載されていた町田さんのネットのコラム、私拝見したんですけれども、とても読み応えがありまして、これだけ詳細に書かれている記事や報道は他にないなと思ったんです。また他局の番組でも話していたコメントがとても面白かったので、きっと今日この深掘りのためにとっておきのネタがあるんじゃないかなと思ってお願いしましたが、ありますよね。
お任せください。
それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン、
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り、
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深堀、
まずは杉浦さん、先週のおさらいをお願いします。
東芝といいますと歴史ある大手電機メーカーですが、粉飾決算やアメリカの原子力発電メーカーの買収失敗が重なり、経営破綻や上場廃止の危機に瀕しました。これを乗り切るため虎の子の高収益部門を相次いで売却、それでも足りず大型増資に踏み切った結果、物言う株主と呼ばれる海外投資ファンドを大株主に招き入れてしまいました。その結果、大型の株主還元を迫られる一方、去年の株主総会で3日前の決心があったにもかかわらず、期日までに届かなかったとして無効にした議決権の問題も浮上。車谷さんと大株主の関係が抜き差しならないものとなり、車谷さんの6月以降の再任は絶望視されていたということでした。
ここまでが基本的な背景です。では続けてください。
そうした中で先週水曜日、イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズが2兆円を超える金額で東芝を買収する提案をしたという報道がありました。町田さんは一連の報道で、物言う株主から株式を買い取って一掃した上で非上場化を目指すらしいと伝えられていた点に注目、 車谷さんたち経営陣の自己保身だったら許されない。車谷さんが辞任するか解任される必要があると論じました。さらに今週火曜日の連載コラムでは、あの買収提案が報じられた日に、本当は取締役会に解任動議を出して、車谷さんを解任しようという動きがあったのに、あの提案で頓挫したようだと指摘。そのコラムが出た火曜日の夜に、民放のニュース番組が、翌日の朝、つまり今週水曜日に、その幻の解任動議が改めて提出されるという見通しを報じたら、水曜日の朝になって車谷さんが観念し辞任を申し出た。これが今週にかけての大まかな流れですよね。
はい、これでリスナーの皆さんも事実関係がつかめましたよね。
でも謎が残ります、うん、なぜ一旦止まったはずのこの解任動議がわずか1週間で蘇ったんですか。
僕は先週この番組であったらまずいと言っておいた車谷氏の自己保身のための買収という疑惑が裏付けられてしまったんです、
はい、
東芝の取締役議長で中外製薬名誉会長の永山治氏が記者会見でも認めてますが、CVC の買収提案書は生煮えのものだったにもかかわらず、車谷氏らマネジメントの留任については買収の前提条件としてしっかり明記していたっていうんですね。もともと永山氏は早くから車谷氏の再任拒否を推進していた中心人物の一人とされます。経営陣による自己保身を許さなかった点ではガバナンスの発揮に貢献したと言えるでしょう。しかし車谷氏が辞任を申し出た途端、永山氏は記者会見で解職という話はない、本人のコメントにあったようにやることを成し遂げたので区切りをつけたものなどと述べ、車谷氏のガバナンス上の問題を全て不問にしてしまいました。このあたりは日本的というか説明責任を果たしてないですよね。
そして後任の社長には綱川聡会長、2年ぶりの復帰が決まりました。これで東芝の経営は落ち着くんでしょうか。
綱川氏はキヤノンに売却した当時の虎の子の東芝メディカルの育ての親と言われてます、はい、製造業のトップとしては高い能力があるんだと思います。しかし負の遺産が東芝にありますから、経営を安定させるというのは難しいんじゃないでしょうか。
それはいわゆる物言う株主のこと
ですか。その通りですね。東芝が経営危機を乗り切るために実施した大型増資を引き受けて大株主に躍り出たシンガポールに拠点を置く FC もキャピタルマネジメントなど海外投資ファンドが火種になります、
はい、
去年の株主総会でファンドの創業者を取締役に選任しろと要求したり、その総会の運営の実態を調査するための弁護士の選任などを求めたりしてきましたよね。ただ彼らの本当の狙いは投資のリターンをできるだけ早期にできるだけ大きく回収することにあります。これ投資ファンドだから当たり前なんですけども、だけどこのことは東芝にとっては成長のために与えられる時間が極端に短いことを意味します。短期で成長を実現できなければ資産や事業を売却してでも株主還元に回すお金を捻出しなければなりません。東芝はそういう宿命を背負っていますから、綱川氏が落ち着いた経営をするなんてことは難しいわけです。でそもそも破綻してた会社の経営を無理筋の手段で維持してきたんですから、こうなるのは最初から分かってたことですよね。
そして町田さんにはさらにその先が見えているわけですか。
そんな大げさな話じゃなくて、東芝が近い将来どれぐらい稼げるかがポイントになりますよね、順調なら物言う株主のハゲタカ的な動きを抑えられ、それなりの関係を維持できるでしょう。でそこでその手がかり、青写真にあたる東芝ネクストプランという中期経営計画があるんですが、
はい、
東芝が去年11月に公表した進捗状況によると、2019年度に1305億円あった営業利益が2020年度には、1100、億円に落ち込む見込みだとする一方で、ここがそこで今後は拡大に転じて2025年度には4000億円と急成長を達成できるという大きな夢を掲げてます。ただこの計画はコストを全く増やさずに売上高を9000億円も多い4兆円に伸ばすというバラ色の絵の割に、どの事業が稼ぎ頭に育つのか説得力のあるシナリオが見当たらないんですよね、
はい、
こう見てくると実際には資産や事業の売却が必要になる可能性が大きいわけです。
でももう東芝には隣の子事業切り売りした後で何もないんじゃないんですか。
ところがね、実はそのアメリカのバイデン政権が打ち出しつつある重要物資のサプライチェーンの再構築戦略っていうのがあるじゃないですか、はい、あれで脚光を浴びてる キオクシアホールディングスっていう会社があるんです。
キオクシア、
はい、もともとは東芝のフラッシュメモリー事業部門で、分社化直後は東芝メモリーという社名でした。で現在の筆頭株主はアメリカの投資ファンドベインキャピタルで、このファンドが保有株の売り抜けを狙って昨年秋にキオクシアの上場を計画していたんですが、アメリカのトランプ前政権の中国向けの戦略物資の輸出規制でキオクシアから中国への輸出が激減したため上場計画を仕切り直し、まあ、今もう一度密かに上場準備を進めてるっていうんですね。でそんな中でごく最近になってバイデン政権のサプライチェーン再構築戦略を当て込んでアメリカのマイクロンテクノロジーやウエスタンデジタルがキオクシアを再評価し買収を検討していると報じられているんです。で、まあ、東芝も上場に協力して保有する株式の半分程度を保出、これにより物言う株主などへの株主還元の減少を捻出する構えを見せてたんですね。
このキオクシアホールディングスが次の東芝をめぐる台風の目になるということですか？
はい、僕はそう見てます。で先週東芝本体の買収提案をした CVC にしろ、この CVC に対抗する検討に入ったと報じられているアメリカの投資ファンド KKR、 コールバーグ・クラビス・ロバーツやカナダのブルックフィールド・アセット・マネジメントにしろですね、まあ、要は将来手っ取り早く投資を回収する手段としてキオクシア獲得を視野に入れてるはずなんです、ただ東芝の場合はここで常に政治問題化の懸念っていうのもつきまといますよね。
それはどういうことですか？
実はキオクシアの上場準備が仕切り直しになった時にも韓国の SK ハイニックスの出資比率が上がることを経済産業省が嫌っているっていう噂がありました。でそもそも CVC の買収提案も政府経済産業省が裏にいて東芝が株主還元のためにキオクシア株を放出しなければいけない状況を解消する狙いで物言う株主の一層を目論んだという見方や、日本時間の明日未明の日米首脳会談の内容次第で東芝やキオクシアの行方が左右されるとの見方があるんです。もっと言えば CVC や KKR を経済産業省がけしかけてるっていう噂があるんですが、これがどうなるんだろうねっていう話です。
まさに含まれるの地味毛量といったところでしょうか。
結局のところね、厄介な負の遺産って物言う株主だけじゃないのかもしれませんね。かつて安易に原発ビジネスの庇護などを求めた結果、政府経済産業省が安全保障や外為法の外資規制を盾にして東芝の経営に介入するのは当たり前だっていう状況を作ってしまったことも東芝にとってはとっても厄介な負の遺産なのかもしれません。
なるほど。今日は社長が交代したくらいで東芝の負の遺産はなくならない、経済ジャーナリスト町田哲ならではの深掘りをお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それから町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田哲の深掘り3兄弟、こちらもぜひ検索してフォローしてください。さて町田さん、今晩11時からの町田哲の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか？
はい、経済のマイナス成長への転落を避けるためにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だの下で、環境税は1万3000円が必要にというテーマで、日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にインタビューする予定です。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さよなら。